皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは日々の迷いや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。今日もゆっくりお付き合いください。はい、今日もですね、冒頭はちょっと僕の近況などなど話しつつ、心のね、話題にも触れていければと思いますというのと、後半はね、レターご紹介したいと思います。ご相談が届いているのでね、お答えしていきたいと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい。で、まずね、そうね、お知らせ?報告?共有?報告。はい。なんですけど、嬉しいご報告です。はい、僕はですね、この度所属するね、心理学の協会の方からプロのねカウンセラーとしての、認定をねしてもらいまして、プロカウンセラーとなりました。はい、おめでとうございます。なんていう言い方したらいいかわからへんから変な言い方になっちゃったけど、めでたいことなんです。はい、めでたいです。ありがとうございます。嬉しいです。何が起こったかというと、まあ、心理学のね、今、PCA 心理学コミュニティ協会というね、協会、団体で、学んだりね、ずっとしてきて、学び始めたのが2年前、ユミは3年前とかになるのかな、その協会でね、お世話になってっていう。で、所定のプログラムは受け切って、そのカウンセラーとしての資格っていうのはね、もらってる状態ではもうすでにあったんですけど、そこからね、まあ、研鑽をどんどん積んでいって、さらにね、そのプロっていうね、ところ、認定のね、カウンセラーっていう、この資格というか、称号というか、認定をね、いただきまして、まあ、プロとしても、協会として、こう、認めて、もらってるとね、はい、そういう状態になりました。はい、これね、ユミもね、認定ね、今年もらってるので、夫婦揃ってのね、はい、プロカウンセラーとして、協会のホームページにもね、その名前が載ったりしてるぐらいのね、感じでございます。まあ、ほんまね、カウンセラーの学びってもう終わりなくて、もうずっと研鑽、もうプロでね、すでに活動されてる方も、こう、どんどん自分を知って、いろんな人の価値観にも触れてってね、こう終わりがないんですけど、まあ本当に学び始めてから今までもいろんな経験とかねさせてもらって、カウンセリングもねリスナーさんさせてもらったこともありますし、ヒロイン婚活塾のね結婚相談所の方でも日々カウンセリングはさせてもらいながら、僕自身もねたくさん学ばせてもらいながらね、はい、で今回その協会の方からね、プロ認定というね、ところもトライさせてもらってね、まあ本当にこれはね一朝一夕でねできることじゃなくて、ずっとねこうやり続けられる、でそんな環境もあったからこそねできたことやなと思って、一つの節目としてね、嬉しくも思ってます。はい、なんでこうプロですとねいうことですね。はい協会の方が、そのお墨付きをねしてくれてると、渡辺大輝さんはプロのねカウンセラーですとね協会の方も言ってくれてるというねことになりました。まあほんとね、なんかカウンセラー、心理カウンセラーといってもほんと様々で、資格もいろいろだし、その国家資格もね最近できたりもしてなんですけど、なんやろな、ほんと様々で、僕がやってるところって徹底的にお話を聞かせていただく、で答えは本人の中にある、でまあそうですね、カウンセラーが本当にその目の前のクライアントさんと向き合わせてもらうっていう、なんかこれ言葉で言うの難しいんですけど、向き合わせてもらうんですよね。なのでなんかそのこの前ね配信でも、質問あったと思うんですけど、精神科やったかな、心療内科の方で精神科やったかな、その勤務にね看護師の方になりましたということで、で、そこでいろんなね、心理テストとかね、心理検査っていうものが あって、で、興味深いですっていうね、質問というか、メッセージ、いただいてたんですけど、なんかね、そういう心理テストみたいなことはしないんですよ。この絵を、例えばね、なんかこう絵を描いて、こういう絵を描いたら、こういう 心の傾向がありそうだとかね、なんかこう何かの試験をして試験の結果こういう傾向があるとか、こういう心の内側が現れてるんじゃないかってちょっと分析したりね、診断したりするような領域もあって、でそういうことをするカウンセラーさんもいるんですよ。結構ね、なんか国家資格とか大学出て、資格取れますよみたいなカウンセラーさんは結構そっち方面の領域に強いみたいですね。で僕はそっちじゃなくて、もう本当に自分が生身の人間として目の前の人と向き合わせてもらって、もうお話をねもうしっかり聞かせていただきながら、その方がね自分の気持ちに気づいていく、で自分がどうしたいかも自分で掴んでいくっていうところのねサポートさせていただくっていう、まあこれがねまあ尊いんですよね。はい。だからそのテストとかね、検査とかするカウンセラーさんも、その検査のこととかもね、知識として学ばないといけないだろうし、そのね、大変さもあると思うんですけど、本当に聞かせてもらう、ある意味だから聞くだけっていうね、聞くだけなんですけど、その聞ける自分の状態を作っていかないといけないですよね。なんか自分がまずグラグラだったり、自分がなんかすごい思い込みとか偏りがある人だったら、なかなか人の話、フラットに聞けないですよね。
何かなんやろ、その、職歴とかに例えばコンプレックスがある人がカウンセラーやってたとして、なんかすごく、なんか立派そう。だから自分からしたら立派、なんかこうであれたらよかったなとかね。すごいなっていう人がクライアントで現れた時に、なんかこうそのまま話聞けない、なんか私なんてみたいな、どうせこんな職歴ですからみたいな風に自分がカウンセラー側がね勝手にそうなってたとしたら、まともに話聞けないですよね。で逆にすごいご立派だね、経歴をたどってきたカウンセラーさんがもうそういうなんていうの、職歴とか学歴とかね、収入とか、なんかそういうステータス的なコンプレックスを抱えてて、なんか立派、なんていうかな、それがすごいみたいな価値観を持ってて、なかなかね、そうではない、はい、クライアントが目の前に現れた時に、もうなんか、俺の方がすごいとかね、あなたは大したことないとかね、なんかまともに、なんか働いてないくせにとかね。心の中でそんなこと思ってたとしたら、その人の相談とか、まあまともに聞けないですよね、きっとね。とかね。まあなんかそういう、なんか一例でしたけど、なんか自分の内面とすごい向き合うことになるんですよね。目の前の人の話をそのまま聞かせてもらうっていうことは。自分の中にいろいろトラブル抱えてたり、なんかこう、もやもやしてることを抱えたまんまだと、なかなかそのままフラットに聞けないんですよね。っていうのもありつつ、なんかすごく自分と向き合うね。というね、大変さもあるし。で、それをこうね、取り組んでいく期間もすごく成長させてもらえる期間やったなーって思うんですよね。で、やっぱなんかカウンセラーというか、人の心を扱ってて、なんか自分がまず幸せで生きていたいなっていうのもシンプルに思うんですよね。なんか幸せそうじゃない人がなんか話聞きますよとか言うても、なんか嫌やなぁとも思うんですよ。なんかね、あなたがまず幸せですかみたいな。で逆になんか完璧じゃなくてもいいんですよ。で完璧な人に相談したくないし、なんか。もう完璧で非の打ち所ないです。いつも幸せで迷ったことも悩んだことも後悔したことも悔しいことも思ったことないですみたいな人やと、もうなんか怖みたいな、ちょっとそうやったら AI でいいかなみたいな気持ちにもなるんですけど、カウンセラー自身もなんか悩んだり葛藤したりしながら、でも自分の幸せっていうところをね、こう追求していく。時に休んだり、時に進んだりね、時に走ったり歩いたりね、しながら、こう、なんていうかな、自分と向き合いながら、一生懸命ね、日々生きてるって、なんかそんなカウンセラーに、僕やったら話聞いてもらいたいなって思うんですけど、なんかそういう、だから話をね、してみたいなって、この人にしてみたいなって思えるようなね、生き方をね、していきたいなっていうのをね、改めてね、思いました。まあそれは結婚相談所もそうなんですよね。なんか婚活のことをよく知ってますみたいな、私は結婚婚活のプロですみたいな、
アドバイスしますわよみたいなね、なんかスタンスではあんま痛くないですよね。だって結婚とか婚活ってその人の人生そのものなんでね、人生に直結する大きなその挑戦であり大きな決断なので、そこに対してなんか私は何でも知ってますよみたいなスタンスでは痛くないというか、そうやんなーってわかるでーってね、でどうしてこっかーっていうね、なんか一緒に伴走する姿勢でいたいなっていうのも、あの結婚相談所の方もね、なんていうかな、共通して感じてることです。はい、まあっていうのもねあって、ここ数年ね、心理学というのも触れ、自分と向き合いながらね、どう生きていきたいかっていうのを仲間と一緒にずっとやってきたんですけど、この度ね、プロ認定ということでね、一つのね、節目としてこんな日を迎えることができました。ありがとうございます。まあ今後、お仕事としては、基本的に結婚相談所の方を引き続きやっていきたいなとは思って、出ます。こっからもね、もう最近ね、成婚された方も複数ね、いらっしゃって、こうヒロイン婚活力からね、ご成婚者様を輩出させていただくことができまして、ありがとうございます。まあ、引き続きこう新規のね会員さんも、増やしていきながら、この相談所としても盛り上げていきたいなと思っているので、そっちの方に基本的には注力していきたいんですが、まあ、あのご縁がねあれば、何かご要望があれば、カウンセリングっていう形で、その結婚相談所に限らずね、お話聞かせていただくっていうのも、まあ、しようかなっていう、あの考えではあります。なんかご縁次第というかね、お声があればっていう感じですね。まずは結婚相談所っていうところでね、引き続き頑張っていければと思ってます。ほい。というわけで、後半ね、レターをご紹介したいと思います。ご相談ですね。目の前の人が自分の鏡という内容が印象的でしたということでね、あのご相談いただいた方、そして夫と子供との関わりについてのご相談も届いてます。後半ね、2通レターをご紹介したいと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい、ではまずお一人目、匿名さん。大輝さん、いつも貴重な配信をしていただきありがとうございます。毎週楽しみに待ち遠しくしています。ありがとうございます。目の前の人が自分の鏡という内容が印象的でした。私は夫にすぐイライラしてしまいます。同じ空間にいると落ち着かないんです。特に夫と娘が仲良くしている姿を見るとイライラしてしまいます。その根本には嫉妬や愛着、比較といった思いがあり、自分の嫌いなところです。比較や愛着、嫉妬という気持ちは私の育った環境から根付いたものと考えています。すぐに改善できるというものではありません。そういう気持ちにどう向き合って処理すればいいのでしょうか。私のせいで家族の雰囲気も悪くなっています。大輝さんの意見を教えてください。はい、レターありがとうございます。夫にすぐイライラしてしまいます。で、夫と娘が仲良くしている姿を見ると、特にイライラしてしまいます。で、その根本にはこういうね、自分の嫌いなところっていうのがありそうだというふうにね、あの自分と向き合って、ね、レターも書いていただきました。ありがとうございます。そうですね、その待ち遠しくね、聞いていただいてる方というのもあり、すごく僕の言葉もね、あの受け止めてくださってたんじゃないかなっていうのを感じてます。ありがとうございます。あのそれすごくね嬉しいです。僕もなんかああかなこうかなとか言いながらね、ペラペラ喋ってますけど、何かそれでね受け取ってもらえてるものがあるんだなーって思うと、僕もね頑張ろうって思いますしね。目の前の人が自分の鏡ね、これはねなかなか深いんですよね。うん、それもねすごくなんやろな、あーそうなんやーって言って、じゃあこれは何の鏡なんやろうってね、こう向き合っていただいてるんやなーってね感じてます。で、だからこそね、これは、なんやろな。誤解。これ、だから難しい話なんですよね、これ。難しい話やから、やっぱ難しいんですけど、誤解なきようにお伝えしたいのは、なんか目の前の人が自分の鏡やから、全部あなたのせいですよってわけでは決してないですからね。うん。何かが起こったら全部自分の何かを映し出してるんや。全部自分や、ってね。そんなことはないと思う。 僕もなんかあんまり掴み切ってない部分もあるんですけど、全部自分のせいはね、辛いですよ。特にしんどい時。なんか、その、夫にイライラして、夫のせいにもしたくなるし、なんかもう、環境やら、状況やら、何かを呪いたくもなるじゃないですか。別に、それはいいと思うんですよ。それはそれで。そう思っちゃう自分もいる。で、いいんですよ、それで。それでいい。だって思っちゃうし。ね。全部これ自分のせいです、みたいな。自分がどう向き合うかです、みたいな。私のせいで家族の雰囲気も悪くなってますね。なんか余計しんどいじゃないですか。なんか、イライラする自分も嫌やし。で、これはきっと私の問題で私の内面的なものやから、別に夫が悪いわけじゃない。娘も悪くない。私が勝手にイライラしてるだけや。で、そんなイライラしてる自分がいるから家族の雰囲気も悪くなってる。私のせいや、嫌いなところやなって。いや、それはちょっとしんどいなって思いますよ。なんか僕は目の前の人が自分の鏡っていう話って救いやなって思うんですよ。なんか助かるというか、ありがたいというか、助かる方とかありがたい方に捉えられてると、なんかうまくここに向き合えるというか、なんかこれが使える気がする。でそれが鏡って思うと、なんか余計嫌やとか余計悲しいとか余計イライラするやと、ちょっとまだその前の段階が足りてないというか、前の段階からやってみてもいいんじゃないっていう気持ちになるかな。なんかこれちょっと整理しきってなくて思いついたまま言ってるんですけど。で、なんでかっていうと、目の前の人が鏡、なんか結局相手って変わらないじゃないですか。相手は相手のことでしかないので、変えられるのって自分だけ。なんだけど、じゃあ自分が変われば変わるんだって、自分の捉え方も受け取り方も変わるし、でそれが変わると、なんなら相手すら変わってるみたいな、間接的にね。でそれって救いなんですよね。なんかこの状況ってどうしようもない、私が悪いんや、どうしようもない、あいつのせいやとかね、何かのせいやってなってたらどうしようもないじゃないですか。自分やりようないし。でも、あ、これ私次第なんやって、私の何かかがそうさせてるんや、それってなんやろうって思えると、私次第でどうにかできることになるし、私次第で変えられることになるから、どうしようもないからなんとかなるかもになって、実は救いなはずなんですよねって思ってる。気持ちが楽になったり、なんか自由を感じたりって思うから、なんかまだそのね、苦しさとか、いやそんな鏡言うても無理やわって、難しいわとかね、その鏡なんてもう思いたないわっていうことであれば、その思いたない気持ちにまず寄り添うとこからが大事かなって思いますね。うん。でこの匿名さんやったら、その例えばもうイライラしてしまうんやから、もうイライラするは受け止めるっていうね、受け入れる、承認する、なんかイライラしてる自分罰じゃなくて、イライラするっていう、もうイライラしちゃうよねっていうところを許してあげる、感じてあげる。夫と娘が仲良くしてる姿見るとイライラしちゃう、するよねって嫉妬か愛着か比較かなんかわからんけど、なんか比較しちゃうよね、比べちゃうよね、なんか嫌よねって。なんでね、まず嫉妬する自分は悪者にしなくていいですよ。だってそう感じちゃうんやから仕方ないですよね。で、ご自身で掴んでくれてるように、あ、嫉妬するぐらいなんやろなーっていうところに関心向けるのは良さそうですよね。ね。そしてステップで進んでいけると思うんで、まずはイライラを感じたら、あ、イライラしてるよねーってところを受け取ってあげる。受け入れてあげる。認めてあげる。なんかその感じたことをまず素直にね、感じてあげる、許してあげるっていうところから、その鏡っていうところにも向き合っていけるんちゃうかなっていうのは思いました。あまりね、こう責めすぎずに、そんなネガティブな気持ちすら一緒にいるっていうところができたら、よりこう癒されていくんじゃないかなっていうのは思いました。頑張ってみてください。これはね、日々ね、
日々の取り組み、日々の繰り返しの反復なんで、うん、なんか一日でね、バーンできましたとかじゃなかったりもします。その都度その都度ね、意識を向けてあげるっていうのも大事かなって思いました。はい、レターありがとうございます。では続いて、匿名さん、29歳専業主婦です。夫と1歳の子供がいます。相談したいことは、夫への嫉妬、悲しみです。私は双極性感情障害と診断されており、産後のホルモンバランスの変化もあってか、毎日育児が辛く大変でした。そのため、夫が育児の大変な部分を負担してくれました。その結果、子供は夫に懐き、夫を求めて泣いたり、夫に抱っこされるととてもニコニコしたりします。それが羨ましく、かつ悲しく、とても辛いのです。世の中では一般的にママへの後追いをするのに対し、うちでは全くありません。夫には大変なところを担ってもらってとても感謝しています。でもこの黒い感情を抑えられず死にたいとまで思ってしまいます。自分の心持ちをどうしたらいいのか、大輝さんにアドバイスをいただけたら嬉しいです。はい、大変な中ね、レターいただいてありがとうございます。まあ、そのお子さん、1歳ですか、育児が、産後のホルモンバランスの変化もあってか、毎日育児が辛く大変でした。あ、そのため、そうですよね、夫さんが大変な分を負担してくれました。まずね、夫さんの協力が得られてる、理解が得られてる、まあ、今時協力っていうとね、ちょっと協力じゃないですよっていうこともあるのかもしれないですけど、それでもね、やっぱりこうやって夫婦でね、子育て、補い合いながら、こう、関われる部分で関わってて、できてるのは、素敵なことだなぁともね、思いますよね。とても感謝してますってね、よかったですよね。ただ、夫への嫉妬、悲しみもある。そうか。子供は夫に懐き、夫を求めて泣いたり、夫に抱っこされると、とてもニコニコしたりします。うん、そうなんですね。まず匿名さんね、頑張ってますよ。うん。精神的なね、診断もありながら、初めてのね、育児。ね。専業主婦で家庭とね、子育てにコミットしてね、頑張って、夫にもね、関わってもらいながら、日々頑張ってますよ。だから、その精一杯ね、やってるっていうところはちゃんと、すごいですからね、一人のね、子供をね、命育ててるってね、当たり前じゃないですよ、本当に。本当にすごいことですよ。僕は経験ないですけどね。毎日だってね、私がいないと死んじゃいますからね、その子供ってね。そんな子供のね、命を預かって毎日生きてるってすごいことやなって思いますよ、本当に。ね。それを、匿名さんはやってるんですよね。ただ夫に懐いているっていうところが羨ましく悲しく辛いですよね。どういう悲しさなんですかね。どういう辛さなんだろう。僕はなんか夫への嫉妬の奥に本当の気持ちっていうのがありそうには感じました。きっと夫に嫉妬したいわけじゃないんでしょうね。って思ったんですけど、どうでしょう。できっとこの方ね、頑張り屋さんの方ちゃうかなって思うんですよね。初めての子育てでね、もう子育て頑張ろうってね、気持ちも気合もね、思いもね、入って、頑張ろう思ってたんちゃうかな。ご自身のね、診断もありながらですけど、生まれたら頑張ろうって思ってたんちゃうかな。でもそれがね、なかなか辛く大変で、夫にも負担してもらいって、なんか私のね、やるべきことできてないんちゃうかって、こんだけやろう思ってたのにできてないとかね。愛情が注げてないとか。で、蓋を開けてみたら、その我が子はなんか夫にすごい懐いてるって。なんか私がこんなにね、やろうと思ってたのに、なんか赤ちゃんがね、その答え合わせをしてるみたいでね。もう母親として求められてないんだって、母親としてやるべきことできてないんだって。がそういう母としてとか、あるいは妻としてなのか、一人の人間としてなのか。なんかそういう、なんていうかな、存在価値すらね、揺らいでしまうような出来事に感じたりしてるんちゃうかなーってね、想像をしました。これはね、想像なんで、聞いてみないとわかんないんですけど。なんかその夫への嫉妬っていう気持ちの奥に大切なものがあるんちゃうかなーってね、思いました。 そういうね、自分の気持ちに気づいていく、一緒にいるっていうことがね、あの癒しにもつながっていきそうだなって思ったんですが、まあ小さなね、なんか一歩というか、なんか行動、今日から変えていけるような行動として、なんかすごい今話しながら浮かんだのは、なんか楽しいことしてほしいですね、この方ね。楽しいって言ったらなんかちょっと語弊あんのかな。なんかその子育てだけじゃなくて、うん、それこそ一人の時間とかも作ってほしいし、できたら。とか、あの子供が寝た時にはなんかこれを楽しみにしてるとか、なんかその、育児に限らず自分の楽しめることとか自分のしたいこととかをねして、自分が自分で癒されたり、自分が自分でなんか楽しいなとか幸せだなって思えるような時間は日々作っていってみてほしいなって思うんですよね。なんかあんまそういう時間もなかなか取れてないんちゃうかな、なんかそんな想像もしました。うん、まずお母さんがね楽しんでね過ごしてる、で楽しまなきゃじゃなくていいですよ、なきゃじゃなくてよくて、そういう瞬間が毎日の中でね、1秒でも2秒でもあったらいいじゃないですか。なんかそういうところにね、なんか目を向けてみてほしいなとも思いました。きっとそういうところからもね、こう、何か変わっていく、心持ちっていうのもね、変化していくんちゃうかなって思ったので、お伝えさせていただきました。はい。日々頑張ってると思います。ので、頑張ってくださいっていうね、こういう時に頑張ってください。しかなかなか、なかなか言うことないってことはないんですけど、なんかこう、締めっぽい言葉でね、言うときって頑張ってくださいみたいなことを言いたくなるんですけども、頑張ってるんでね、頑張らなくていいと思います。はい。以上です。ありがとうございます。ほい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、プロカウンセラーというね、節目も迎えてますますね、頑張って、それこそ頑張っていきたいと思うんですが、まあ本当にね、自分の気持ちにね、気づいていけるって幸せなことやなって思うし、そうやって気持ちを大事にね、人とこうやって生きていけるっていうのも幸せなことやなっていうのをね、この心の学びをしてからつくづく思うんですが、まあそんなね、こう世界を広げていけたらいいなって、それをね、結婚相談所の方ではパートナーシップっていうところでね、やっぱ夫婦関係って大事な関係ですからね。大事なパートナーやからこそ、自分の気持ちも相手の気持ちもね、大事に向き合っていける関係をね、作っていけたらいいなーっていうね、サポートをね、日々させていただいてます。はい。なんかちょっとしっぽりしてますけど、今日はね、そんなちょっと共有とご報告とレターとね、ご紹介させていただきました。はい。番組へのお便りは引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からぜひねお寄せください。匿名で大丈夫です。相談とか質問とかメッセージとかね、こんなんで大丈夫かなとかね、短くていいかな、 OK です。はい。ご自由にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。